The words today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
今回もソファーに座っての聖地旅行の続きです。今日は嘆きの道という意味のビア・ドロローサという道に行きましょう。この道は十字架につけられるゴルゴタに向かってイエスが歩かれた道です。この道の起点はプラエトリウムというイエスの裁判がなされたポンテオ・ピラトの官邸です。ここは聖ステパノの門の近くです。エルサレムの門が載っている地図を見ると、キリストの時代にはこの近くに羊の門があったのがわかります。羊の門は四方を壁で囲まれた大きな広場で、羊飼いたちが買い物などで町に来たとき、群れを置いておいた場所です。現代的に言うなら、大きな駐車場のようなものです。羊飼いたちは自分の群れをここに置き、用事を済ませたら戻ってきました。もちろん羊は、他の群れの羊たちと混ざり合います。そのような時、聖書に、私の羊は私の声を聞き分けますと書いてあることが起こります。羊飼いがそこに戻って、自分の羊をその中から見つけるには、入り口に立って群れを呼ぶだけでよいのです。彼の羊たちは彼の声を知っているので、彼の声を聞き分け、ついていきます。その広場の近くには、ベテスダの池と呼ばれる有名な私立病院があります。実際にはそこには池が2つと小さなポーチが5つあったと聖書に書かれています。考古学者たちの発見もその通りです。ここは水が1年に1回かき回されたところです。かき回された時に最初に池に入った人は癒されると信じられていました。ここから私たちの旅を始めましょう。現在の道は、キリストの時代に存在したローマの道よりも7メートル半ほど上にあります。エルサレムは23回破壊されましたが、そのうちの21回は壊滅的でした。町が完全に破壊されたらどうしますか？瓦礫を鳴らし、その上に町を建て直すのではないでしょうか。それでキリストの時代のレベルに届くには、教会の地下に行かなければなりません。そのために良い場所は、シオンの姉妹と呼ばれる修道院です。ここは、私の大好きな場所です。地下に行くと、実際のローマの道だけでなく、他にも多くのローマの遺跡を見ることができます。プラエトリウムからとても近いところで、兵士たちが遊んだゲームの刻まれた、ローマ時代の石があります。排水路の跡や、雨の時に馬がひづめを滑らせないように、細長い隆起部が刻まれた石もあります。さて、兵士たちのゲームですが、そのうちの一つは名前もわかっています。王たちのゲームと呼ばれるサイコロを使ったゲームです。王であるイエスがあざけられ、からかわれたという話が聖書の中にあります。兵士たちはどのようにからかったのでしょうか。彼らは、誰があなたを殴ったか当ててみろなどと言いました。これは、彼らが時間を潰すためにした王たちのゲームと関係があると思います。本当の王であるイエスを相手に、王たちのゲームをするとは何ということでしょう。彼らはそのようにイエスを長老したのです。シオンの姉妹の地下には、キリストの時代に実際に存在した道など、ローマ時代の遺跡を見ることができます。ビア・ドロローサに沿って歩くと、十字架への道の途中で、イエスが立ち止まったと言い伝えられるいくつかの場所があります。これは、ローマ・カトリック教会によって有名になったもので、十字架の道行きと呼ばれています。プロテスタント教会の多くは、これらの場所のすべてを認めているわけではありません。 その中には聖書に記されており、確かなものもあります。その一つの例を挙げましょう。イエスの後に泣きながらついていった女性たちがいました。イエスは彼女たちの方に向いて言われました。私のことで泣いてはいけない。むしろ自分自身と自分の子供たちのことのために泣きなさい。これは聖書にはっきりと記されています。一方、ローマカトリック教会には、聖ベロニカという女性の伝承があります。もっともらしい話ですが、事実ではありません。その女たちのうちの一人が、イエスに布切れを渡し、イエスはそれで顔を拭いたというのです。イエスがその女性に返した布切れには、彼女への祝福として、イエスの顔が浮かび上がっていた、という話です。もちろんこれは事実ではなく、単なる伝承です。ローマカトリック教会では、もう聖ベロニカのこのような話をしていないと思いますが、この伝承は、ベラとニカという言葉から始まりました。ラテン語でベラは、本当のとか、的確なという意味です。コピー機にベラファックスと呼ばれるものがあります。正確な写しを作ることができる機械という意味です。ニカは映像や画像などの像という意味です。本当の像という意味のベラとニカでベロニカになったのです。伝承の中には真実なものもありますが、そうでないものもあります。事実と作り話が混ざっている場合もあります。では、旅を続けましょう。十字架の道行きの終点は、聖墳墓教会の中です。ここは、5つの異なる教派の教会によって運営され、各々が様々な装飾をしているので、混乱する人がいます。奉納された明かりがかけられており、ろうそくが灯されています。金や銀でできた様々な記念碑などもあります。この教会の真ん中に墓があります。この墓が実際にイエスの葬られた墓なのかどうかを人々は知りたがります。けれども、それを知ることは不可能です。またそのことは重要ではありません。聖墳墓教会の中でも教会によってここが本当の墓だと主張する場所は異なります。また、この教会以外の別の場所に墓はあったと主張する人々もいます。しかし、どこに墓があったかは大切なことではありません。私たちは死んだヒーローを礼拝しているのではありません。私は世界中を旅してきました。ブッダの墓やモハメッドの墓を見ました。実際のミイラを見せるために銀の棺に開けられた穴を見ました。けれども、私たちの礼拝するイエス・キリストは死んだヒーローではありません。私たちは蘇られた主を礼拝します。主イエスは今も生きておられます。主は墓の中にいるのではありません。当然、主の入れられた墓は空です。どの墓に入れられたかがわからないことを私は嬉しく思います。この教会の近くに、確かに主が一旦は葬られた墓がありましたが、主は死者の中から蘇られました。その人たちはこう言った。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか。ここにはおられません。蘇られたのです。ルカの福音書24章5節6節。イスラエルにはイエスの葬られた園の墓と主張される場所がもう一箇所あります。それはゴードン将軍の園として知られているところです。ここを所有しているのはイギリス人です。彼らはこの場所を大変美しく整備しています。オリーブの木や転がされた石などがあります。非常に裕福な人の所有地だったと伺えるので、聖書が記述している 有馬田屋のヨセフの話とも一致します。けれどもこの墓の伝承はそれほど古くはありません。ゴードン将軍というイギリスの偉大な人が関わっていました。ある日ゴードン将軍がホテルの窓から外を見ると頭蓋骨のように見える場所に気づきました。目のように見える二つの洞穴と口のように見えるもう一つの穴がありました。あれはゴルゴタに違いないと彼は思ったそうです。ですからこの伝承はまだ200年にもなりません。ところが聖墳墓教会がある場所の伝承は紀元3世紀のヘレナ女王の時代にまで遡ります。この方がより確かです。そこで私の提案です。ゴードン将軍の園の墓とそこに備えられている羽や美しいものを見てそのイメージを持ちつつ聖墳墓教会を見たらどうでしょうか。そうするとキリストが実際に葬られた場所で葬られた様子を思い描くことができるのではないかと思います。それではキリストが十字架につけられた場所はエルサレムの城壁の中だったのでしょうか。ゴルゴタは城壁の外でした。しかし城壁の場所は5回か6回移動しました。そして多くの歴史家たちはキリストの時代には聖墳墓教会の立っている場所は城壁の外だったと言います。ですから聖墳墓教会の場所がキリストの十字架につけられた場所だったということは確かでしょう。私たちは蘇られた主を礼拝します。主は墓の中にはいません。御使いが主は蘇られたと告げました。そして主は私たちを迎えに再び来られると主ご自身が言われました。主イエスよ、来てください。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。